I am humbled by the opportunity.
皆さんの前に立ち、心に感じている事柄を分かち合う機会をいただき、へりくだる思いです。世の中の標準からすれば、私は平凡で取るに足らないものですが、偉大な憐れみを持っておられる主は、類まれな機会や貴重な賜物を私に与えてこられました。私には主の福音が真実であり、イエス・キリストが実在し、主の贖いの犠牲が現実であるという証があります。まだ14歳の時に初めて宣教師の話を聞き、モルモン書を読んだ時からずっと聖霊の導きと影響を感じてきました。私の証は常に心の中で燃えており、私の信仰は確固としたものです。このような信仰と証の賜物によって大きな祝福を受けてきました。私は今日世界中で最も素晴らしく最も価値ある女性たちの中に立っています。この瞬間、自分の肩の上の責任の重さを感じています。この特別な機会に主が私を通して皆さんに告げようとされる言葉を語れるように霊感を求めて祈り、聖文を研究して深く考えてきました。中央補助教会会長会は補助教会の歴史と目的について何度も学び深く考えてきました。神は教会の女性を祝福するために預言者を通してこの類まれな組織を作られました。婦女教会は当時の女性の優しい心に応えて霊感によって生まれました。この組織には2つの明確な目的があります。すなわち貧しい人々を援助し、人々を救うということです。ベック姉妹は、教会の女性は上手に援助を与えることができるし、そうするべきだと述べました。ヨハネ21章15節から17節の原則について考えてみましょう。主はペテロにおっしゃいました。私を愛するか？ペテロはこう答えます。私があなたを愛することはあなたがご存知です。主はこうおっしゃいます。私の子羊を養いなさい。主は再びお尋ねになります。私を愛するか？私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロは答えます。主はペテロにおっしゃいました。私の羊を飼いなさい。主は再び尋ねられました。私を愛するか？ペテロは答えます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスはペテロに答えられました。私の羊を養いなさい。私たちも主の弟子として主を愛しています。ではどのようにして主の羊を養うのでしょうか。婦女教会の姉妹たちは家庭訪問を行うことによって主の羊を養うことができます。家庭訪問の目的は一人一人の姉妹といたわり合う関係を築き、援助や慰め、友情を差し出すことです。主が訪問教師に託しておられる務めは、姉妹たちを愛し世話をすることです。その目的を達成するために訪問教師は次の事柄を行います。 1. 割り当てられた姉妹を定期的に訪問する。 2. 姉妹とその家族の霊的物質的必要を知る。 3. 適切な援助を提供する。 4. 毎月のメッセージを通して霊的な教えを授ける。主は女性に愛、思いやり、親切、慈愛という神聖な特質を祝福されております。訪問教師としての毎月の訪問の際に愛の手を差し伸べ、思いやりという賜物を捧げるときに、一人一人の姉妹を祝福とすることができます。個人的な状況がどうであれ、私たち一人一人に人を強化して養う機会があるのです。私は中南米の国々やカリブ海、スペインで暮らした経験があります。家庭訪問のために遠くまで歩いたり、バス、地下鉄、汽車などで行ったりする様子を見てきました。コスタリカに住む友人のアナは、子供が小さかった頃も毎月家庭訪問しました。大雨の中を歩いて行ったこともあります。30年経って孫が生まれた現在も家庭訪問を忠実に行っています。彼女はたくさんの人の生活を祝福してきました。毎月訪問することにより愛、友情、信頼の絆を結ぶことができます。御霊のお流しに耳を傾けるなら、人の必要にもっとよく気づけるようになるでしょう。御霊のお流しに従うなら、助けの必要な人を祝福することができます。そうするために進んで自分を捧げなければなりません。 持ち物や時間を進んで捧げるのです。人生の真の価値はどれほど得たかではなく、どれほど与えたかによって測られるのです。互いの肉体的、霊的、精神的必要に寄り添うとき、家庭訪問は与える機会となります。ドミニカ共和国に住んでいた頃、私はある姉妹を訪問しました。その姉妹は3人目の子供を出産して退院したばかりでした。他にも2人の幼い子供がいるにもかかわらず、とても元気で落ち着いていました。聞けば、婦女教会の姉妹たちが数日間毎日手伝いに来てくれるので、とても心強く感じているとのことでした。彼女は愛されていることを実感していました。私はコスタリカで何度か出産しましたが、赤ん坊台で退院してくるたびに訪問教師が一番に食事を持ってきてくれました。ボイド・ケイ・パッカー会長は、婦女教会の奉仕は姉妹たちを尊んで大いなるものとし、性別すると語りました。また、どんな社交クラブや団体よりも、婦女教会の奉仕を優先するようにと勧告しています。訪問教師は、会員の定着や再活発化においても大いに力を発揮します。あるヤングシングルアダルトの姉妹はこのように述べています。リアホナの大官庁会メッセージを読んでいたとき、家庭訪問をすることについて思い出しました。同僚とは親しかったのですが、予定がなかなか合いませんでした。その朝、私は担当の姉妹に電話で訪問の約束を作り、その時間に同僚が来れることを願いました。残念ながら、同僚との時間調整はうまくいきませんでした。一緒に訪問できる人がいないか、ルームメイトたちに聞いてみましたが、誰も都合がつきませんでした。家庭訪問を一人で行うことは理想的でないので、中止にしようかとも思いましたが、翌月まで待つよりは、一人で訪問する方が良いという結論に至りました。アレハンドラの家の前で、私は緊張しながらドアに近寄りました。アレハンドラとはほとんど面識がありません。電話ではとても好意的だったので、教会で会ったことがあるのかもしれません。アレハンドラは私を抱きしめ、満面の笑みを見せてくれました。初対面でした。アレハンドラはまた教会に集いたいと思っていたことや、誰かが訪問してくれるように何ヶ月も願っていたことを話してくれました。訪問教師の訪問を受けたのは生まれて初めてとのことでした。私たちは福音の原則について少し話し合い、家庭訪問メッセージについて話し合いました。アレハンドラは教会に来る決心をしました。そして次の週にボーイフレンドと一緒に教会に来たのです。それ以来、アレハンドラと私は良い友人になりました。家庭訪問の担当は変わりましたが、月に2回以上行き来しています。アレハンドラは教会や家庭の予備に出席し、インスティチュートにも通っています。私は家庭訪問について強い証を得ました。聖霊が静かに促して、アレハンドラのような親切で愛情深い友人のもとへ導いてくださったことに感謝しています。私たちはこの経験によって互いに強められました。この経験を通して二人とも霊的に成長することができました。一人の羊飼いが関心を寄せるなら、迷い出た多くの羊を取り戻すことができます。彼らは招きに応じて戻ってくることでしょう。モロナイ6章4節には、バプテスマを受けてキリストの教会に入った人々を覚えて養うようにという勧めがあります。毎月訪問して福音のメッセージを分かち合うことにより、信仰と証が築かれます。福音の原則、聖句、預言者の教えについて話し合いながら、理解や個人的な経験を述べるときに、与える方も受ける方も共に強化されます。もう一つの祝福は、家庭訪問の同僚となる二人の姉妹の間に生じる友情と、二人が互いに強化し合うことです。私たちは共に奉仕することにより、互いに学び合い、愛し合うようになります。私たちは意味のある援助をすることができますし、そうすべきです。福音の観点からものを見ましょう。神から促しを受けましょう。家庭訪問を効果的に行うことを決意しましょう。物質的、霊的な養いを与えましょう。私たちは教義を理解して教えることができますし、そうすべきです。霊的に飢えている人々を助け、羊を養いましょう。 羊を養うとは、新会員やあまり活発でない会員、そして活発な会員たちをも強め養うことを意味するのです。神とその子供たちに対する愛で心を満たし、無視の心で静かに喜んで奉仕しましょう。群れを養い、キリストの身元に招くには、純粋な心遣いがなければなりません。私たちが積極的に喜んで家庭訪問を行うときに、愛と思いやりの腕を差し伸べ、互いに祝福し、助け、強め合うというさらに大きな決意をすることができますようにお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。